皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、そしてコメンテーターは柴山哲也さん、現役女子大生の藤井彩香さんの3人で京都三条から生放送でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はもう7月の末で暑いですね。
暑いですね、本当に。
京都はムシムシと。前回はね、龍馬の話で盛り上がって、京都の昔を振り返ったんですけれども、
祇園祭りもありましたしね。
はい、藤井さん行きましたか？
祇園祭り行きました。
どうでした？
人が、私が行った時が雨のすごい土砂降りの、まだ梅雨が明けてなかったのかな、の時は土砂降りだったんで、全然人がいない時間がありました。祇園祭り
なのに。
ラッキーでしたけど、びしょびしょになりました。
もう祇園祭りって言ったらもう絶対雨が降るっていう。
元谷さんはどうでした？
私は高校生の時に一度祇園祭り行ったんですけど、浴衣着ようみたいな女の子4人でちょっとこう浴衣着て可愛くとか思ったら、雷になって散々で、多分富士山と同じような感じ。浴衣も着れず大変でしたね。
まあ、今年の祇園祭りはね、でも、雨も降ったけど、他なんか大洪水になってすごいね、あれ事件があった中ではまあ割と平穏にね、お祭りは過ぎましたね。
でお客さんも結構いっぱいいらっしゃったみたいで、
結構入ったみたいですね。観光客も外人も多かったし、
そうですね、京都のその文化の一つを伝える祇園祭りで、観光客の方がこんだけ来てもらえるっていうのは嬉しいことですよね。
いいことですね。
ということで今回は京都の新しい一面をまた見ていこうっていう感じで、富士山がどこかに、インタビューに行ってきたということで、
はい、
どこに行ってきたんでしょうか。
増田屋ビルっていう、あれは五条、堀川五条の付近にある雑居ビルみたいな、パッと見雑居ビルっていう感じの、本当に通っただけじゃここなんやろっていうぐらいで、私もその取材に行こうと思って行ったんですけど、その時に通り2回ぐらい通り過ぎてしまったんですよ。場所が分からなくて。
それは何だろう、京都のこのカラスマとかお池とか、まあそういうこの何だろう、大きい道路ではないから分からなかった
んですね。大きい道路にはあるんですけど、そのマスタービル、マスザヤビルっていうのが、いろんなそのアーティストの方々が部屋を借りてて、借りてる場所なんですよ。だからそれだけを聞いたら、私のイメージはすごく華やかなところなのかなって思って。
地味なんですね。
そう、場所を探していったんです。そしたら本当に本当に失礼なんですけど、すごい地味なビルで、ちょっと通り過ぎて、やっと見つかったと思って行ってきたんですよ。でいざ入ってみると、すごいレトロな感じの、本当に、なんて言ったらいいんでしょう、階段がまずちょっと段差がすごくあったんですけど、古い、本当もうなんて表現していいか分かんないんですけど、本当に古いビルの中に、そのいろんなアパートみたいな感じで部屋があって、そこの一室をアーティストの方々が借りて、お教室をしたりですだとか、お店をしたりだとかしている場所で、でもその一つ一つの、外から見たら本当に雑居ビルのような、ちょっと寂しい感じのところなんですけど、一つのお店に、お店やその工房に入った途端、そのアーティストの方々の個性あふれるお部屋で、すごく華やかなところでした。
結局活気があるわけね、中は。
そうですね、中入ってみると、本当にちょっと入るまでは、もし知らない人が行ったら勇気が必要な場所かもしれないですけど、
それこそ京都っぽいですよね。外から見ると分かんないけど、中入ると面白いところみたいな。
でも実際に入ってみると、あ、こんな場所にこんな素敵な場所があったんだっていうように、もう本当にいろんなキャラクター、個性それぞれの部屋があって、とっても面白い場所でした。でその中で、私は今回3つお邪魔させていただきまして、そのうち2つインタビューを取らせていただきました。はい、
でちょっと聞いてみたいですね。
はい、でまずその1つ目に行ったところが、器を作られている広末貴子さん、器博っていう工房にお邪魔させていただきまして、でそこでは広末貴子さんという方が器を作ってらっしゃって、で自分でその色を作る実験などがお好きなようで、今まで1万5000種ぐらい色を自分で発見して作られてるそうで、もう高校生の時から器の世界に入って、そのままずっと同じ世界で器をずっと作り続けておられるらしいです。
極めてるって感じですね。
そうですね、でももうその器を作り始めて20年ぐらい経ってるっておっしゃってたと思うんですけど、それでもやっぱり自分の納得いくものはできていない っていうことをおっしゃってたんで、やっぱりものづくりってすごく深いんだなって感じました。
なんで京都にでね、そういうことをおやりになってんでしょうね。
ですよね、うん、私もそれを気になってインタビューさせていただいたんで、ここからは広末さんの生の声を聞いていただけたらと思います、
はい、それではインタビューどうぞ。
はい、流します。
ずっと京都で活動はされているんですか？
そうですね、ずっと京都ですね。
学校出られてから？
そうですね、学校出てから、うん、ずっと京都でなんか展覧会やったりとか、はい、グループ展をしたりとか、はい、でこうやってこうお店兼教室をしてたりとかもずっと京都ですね、
はい、何かその京都でやるっていうこだわりとかってあるんですか？
こだわりとしては、京都の焼き物っていうのはいろんなこう種類があって、なんか粘土とかでもいろんな種類を使っていて、釉薬もいろんな、釉薬っていうのは色とかですね、そういうのもいろんな種類を使っていて、私自身もこう街を歩いただけでいろいろ刺激も多いですし、で陶芸以外でもやっぱりこう文化財とかたくさん、もちょっと歩いただけで文化財がこう点在している土地なので、なんかもうちょっとね、こう散歩するだけでも勉強になることが多いので、刺激も多いので、なので京都でずっとやってるのかな。
なるほど、すごいインタビューですね。
はい、
この広末さんという方はその、はい、元々京都にいらっしゃった方？
そうですね、高校生の時から高校の中 の、 その陶芸家のようなところってお話をお伺いしたと思うんですよ、うん、京都におられてますね、はい、
このインタビューをしてみて、はい、京都のあーすごいなって思った、振り返ったところってありました？
京都がってことですか、うん、
京都陶芸、
陶芸、
うん、京都陶芸、
まあね、陶芸っていうと清水焼とかね、うん、有名な京都の陶芸があるけども、うん、そういうものの影響なんかあんまり受けない、でも京都でできるっていう感じですよね、自分流で、
うん、そうですね、
好きなやり方をしてと。
でこんなにそのいろんな焼き方があるとか、いろんな色があるっていうのは
っておっしゃってましたね、
うんうん、私は初めて、あ、なるほどって思いましたけどね、うん、
まあ、京都って伝統の街だからね、伝統を引き継いで伝統の色を出していくみたいなね、うん、そういう結構性があるかと思ったらそうじゃないわけですよね、うん、自分でまあ好きなことができるって、そういう人たちが増田屋ビルに集まってきてるということなんでしょ、うん、きっとね、
うん、そうだと思います、うんうんうん、本当になんて言ったらいいんでしょう、本当京都っていうその古い場所で、それでお仕事をされてますけど、その場所からまた新たに自分が発信となるような活動をされているのかなって感じました、う
ん
う
ん、なんか東京の方からもね、このビル訪ねてくる人があるって話聞きましたけどね、マスコミの取材も結構入ってるみたいだし、
やっぱりそういう京都の穴場、若者が集まるという感じなんでしょうかね、文化発信的な、
まあそういう面があるんでしょうねきっとね、うん、
確かに京都の T シャツ、京都で作っている京都 T シャツとか、うん、結構買っていかれる方とかお土産にする人もいるって聞きますけど、ね、ま
あ、多分だから伝統のなんか、なんていうかな、そういう高速っていうかね、伝統を受け継ぐっていうそういうものがありながら、それがまたどっかで弱いというかね、うん、あんまりそういうことを気にしなくてもできるっていうのが京都の特徴か、うん、何でも受け入れるみたいなね、うん、そういう、まあ、広さみたいなのがあるのかなと思いますね、そういう人たちがね、うん、京都で活動できるっていうのはね、
はい、
もう一方インタビューしたんですかね、は
い、そうですね、もう一方したんですけども、その前にその広末さんにちょっと私いろいろ話を聞かせていただきまして、うん、で現在はその工房で一緒にお教室もされてまして、うん、その教えておられる生徒さんが5歳から50代の方まで、本当にさまざまな年齢の方が広末さんが教えられているお教室で器を作る勉強をしているようです。でまたその広末さんが、じゃあ今その器を作ってらっしゃいますけど、今後一体その器を通して何をしたいかっていうこともお話お伺いさせていただきましたので、そちらも、はい、流したいと思います。
運営していきたいっていうのは、私としてはやっぱり自分で作った器で、体に いいものを食べてもらいたいっていう願いもありますし、はい、で、やっぱり、絶対そういう、こう、体にいいものを食べろっていうのではないんですけれども、はい、やっぱりね、こう、自分の作ったものなんで、体にいいものとか、元気になるものとか食べていってほしいんで、そういう食育的なこととかをこれからなんか続けていけたらなって思っていて、で、食べ物っていうのはやっぱり体を作る大切なものだし、命を作っていくものなので、だからね、子供たちとかにもそういうこう、食べ物の大切さとか、そういうのをこう知ってもらいたいなと思って、私の工房の中でちょっとこう、老舗の八百屋さんに来ていただいて、お野菜のお話をしていただいたりとか、そういうようなこともちょっとずつ始めてますね。はい。
それはうまくいってますか？
もう始まってまだ3回目なんで、
はい、
なので、でも、長く本当にね、続けていかないと意味がないと思うんで、はい、まあ、どういう形になっていったとしても、それはやっぱりこう、続けていくつもりなので、
はい。
はい、
なんか面白いですね。
なんかね、食べ物だけじゃなくて、食べるもんなんだっていうね、そう繋がってるっていうのはすごくね、もし今的というかね、
そうですよね、
エコロジー的で食育。
すごい私も面白いなと思ってて、でちょうど取材にお伺いさせていただいた時が、そのイベントをやられる準備をされてる時で、見せていただいたお野菜とかも本当に新鮮でとっても美味しそうで、でも広末さん自身もそうやって野菜中心の生活を今されてるらしいです、うん、野菜がどれだけ体にいいかっていうことを自分の体でっていうのをおっしゃってました。
やっぱり元気が一番ですよね。
うん、そうですね。
元気がないと動けない、そんな感じを受けました。
そうか、陶芸っていうのは形じゃないんだと、中身なんだっていうね。
中身もすごい深いですね。
それはすごい深いですね。
はい、話は尽きないんですけれども、ここで音楽、はい、ミュージックブレイクに参ります。その後また続きをお話ししましょう、はい、それでは今日はチューブから灼熱ラブです。どうぞ。夏らしい音楽を聴きながら、
ああ、
はい、はい、では藤井さん、次の方のインタビューに移りましょうか。
はい、はい、続いてですね、もう一方のインタビューさせていただいたのが、うずりさんの、川端陽子さんという方にインタビューをさせていただきました。こちらは彫金などジュエリーを手作りで作られている工房で、この川端さんという方は女性の方なんですけれども、もともと趣味で彫金を習い始めて、それからそれで15年ぐらいご自身が習われた後に仕事として始められたらしいんですけれども。
すごいですね。
ですよね。私もお話を聞いた時に、年齢のことをちょっと言っていいのかわからないですけれども、インタビューをさせていただいたときには、30歳を過ぎられてから、ちゃんと職として始められたっていうことなんですけれども。
かっこいいですね。
ですよね。
あ、夢があります。
本当に、新しいことを始めるっていうのはすごく勇気のいることだと私も思うので、私もアルバイトをしてるんですけども、なかなか辞めれなくて4年間してて、でじゃあ今から新しい仕事始めようかなっていうのをなかなか踏み出せていない私がいるので、その私からしたら本当にすごいなっていう、本当すごいの一言に尽きるなって思ったんですよ。
勇気をもらうインタビューだったんじゃないですか。
本当に勇気もらいました。で今は工房なんですけど、その工房の横でお教室も、こちらもお教室されてまして、こちらも彫金でジュエリーとか作られてるらしいんですけども、生徒さんが20代から60代までって、もうとっても幅広い方がこちらで習われてるらしくて、すごいすごく可愛らしい、お店自体はとっても可愛らしくて、いろんなジュエリー以外にもなんか手作りで作られたものとかも置いてらっしゃって、でとってもお話もすごい、聞いたら何でも話してくださってとっても楽しかったです、うんう
ん、ちょっと声を聞かせてください
。はい、でその川端さんがじゃあ今後一体どういうふうに自分の 彫金そのジュエリーとか展開していきたいかっていうことをあのインタビューで聞かせていただいたので流します。
お願いします。
はい、
今はねちょっと教室をやるのがすごい楽しくなってきて、はい、生徒さんもちょっと、まあ、ちょっとずつですけど増えてきたので、はい、いずれは生徒さんの作品展とか、はい、そういうのをやりたいなと思ってます。
はい、はい、そうですか。はい、最後に、はい、最後になるんですけども、はい、何か教えたいこととかありますか？
まあ、うちの、お店もそうなんですけど、はい、マスタービルっていうところが、すごい楽しい、ビルなので、はい、うちみたいなアトリエとお店が一緒になっているようなところも何軒かあって、はい、すごい楽しいところなので、はい、ぜひ、マスタービルに、皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。
はい。
はい。
ありました。すいません。お忙しい中、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
なんか面白いですね。
面白そうな、本当に行ってみたくなるようなインタビューですね、
うん、はい、もうすごくマスダービルがとっても楽しいところだよともおっしゃってまして、で実際私もその最初にも話をしたんですけど、うん、入りにくいなと思って勇気を出して入ってみると、本当にもう間口はちっちゃいですけど、4階建てになってるのか、4階建てのビルなんで、いろんな世界が中に広がってました。
なんかそれってすごい京都、本当に先ほど言った
ように京都っぽい。古本屋さんもあるっていう話も聞きましたけどね。
はい、そうですね。3軒ちょっとお邪魔させていただいて、今回古本屋さんにも少し お邪魔させていただいてお話をさせていただきましたけど、とっても個性的な方で面白かったんで、もうよかったらマスティアビルで4階の古本屋さんに興味がある方は行ってみられたらと思います。
ぜひ行ってみましょう、
はい、ね、本当に、広沢さん、川端さん、インタビューありがとうございました。
はい、
で京都がそういうふうにこういろんな人がそういう雑居ビルのような、なんだろうというところにみんこ う, なんだろう、そのジャンルが違う中でも一緒のところにいるって、ね、面白いですね。まあ、
2人とか3人の、ね、方の話だったけど、これなんか京都全体がそういう雑居ビルみたいなところもありますよね。いろんなところから来ててね、人が、
そういう、京都って観光都市って言われてる分、やっぱ見るものが多いんですよ ね、 きっと。富士山どう思います？
見るものですか、
京都見るものいっぱいある、
本当にいっぱいあると思いますね、私もなんか私すごい自転車好きなんですけど、自転車でいろんなとこ行ったりしても、本当にちょっと10分ぐらい走ったらその何でしょう、観光スポットといいますか、その伝統的なものであったりとかも本当にすぐぶち当たるんで、本当に京都は見るとこがすごい多いなと思ってます。
まあ、観光都市ね、京都で、まあ、京都にとって重要なその資源でもあるわけですよね。でそういう、まあ、観光地としての京都、それについてどうですかね。
どう言ってい
いか、元谷さんは、まあ、いろいろいろんな観光地を ね、
そうですね、いろんなところ旅行行って
知って比較して、
そうですね、京都は京都の良さがある、他は他の良さがあるって言ってしまえば一言なんですけれども、強いて言うなら京都、もうちょっと交通の便良くしてよ。
まあ地下鉄がね、あんまり便利じゃないし、バスしかない。
もし大型バスでみんなでバーっと大型パック旅行みたいなだったら、バスがねバーンと止まって、平安神宮前にバーンと止まって、次は金閣寺に行ってとか行けるかもしれないけれども、やっぱり個人旅行はこれからもっともっと増えていくパターンだと思うので、なんかそういう意味では自分たちが安全に気楽に分かりやすく次の目的地に行けるっていう手段、この間私東京に行ってきたんですけれども、その時に東京の路線は発達してますね、
まあ、地下鉄で、ね、どこでも行けるようになってますね。
本当にそういう面で京都はバス乗ると絶対時間通りに来ない、
間違いない、
間違いない、本当に皆さん気をつけてください。
バスが並んできたりしますから ね、
ね、玉続きに来てでしばらく来ないでバスはみたいな、そんな、ね、で生活している人たちにとってもやっぱりバスは生活 の、 その、なんだろう、日常を使う人もいっぱいいるから、そういう意味では交通の便って生きていく上でも、観光する上でも、
タクシーでもね、やっぱり道が狭いからね、渋滞に巻き込まれるとなかなか時間通り行かないし、で例えば外人の観光客なんかだとバスに乗ると大変でしょうね、言葉も分かりにくかったりね、アナウンサーも聞けないし、案内が、まあ、あんまりしっかりしなかったりするとね、
そうですね、なんかペーパーの 地図しかないですもんね。
ないからね。よくあの金閣寺とね、金閣寺前で間違えてバーッと降りる外人観光客多いですよね。
気をつけてくださいっていう感じですよね。たまに
私も間違えたことあります。
日本人でも間違え
て、初めて京都に来た時はあれと思って、とりあえず乗り過ごしたら嫌やったんで降りてみて、あれっていうのもありました、
うん、そういうちょっとした親切な案内がある
んですね。例えばね、運転手の、ね、人で英語のできる人がいてね、うん、それちゃんとやっぱ英語で説明しましたね。あ、金閣寺に行く人は次で降りてください、うん、そうするとね、降りかけた人がバッと戻るんですよ、
う
ん、
そういう本当に一言、ちょっとした一言
が、だから英語をねちょっとトレーニングすればそのくらい言えるわけだから、うん、そういう心遣いもいりますよね、うん、交通機関の人は ね。
タクシーで京都のある某タクシー会社言ったらわかると思うんですけれどまあもう本当にそういう言葉から入っていく人がいたりとか、もう京都検定絶対持ってる、もうそういう人たちが京都を案内していくっていう。
だって企業でもね、英語公用語にする企業も増えてるわけだから。
増えてますね。
これからもっと英語というか語学、
観光行政ね、携わってる人が
必要になるでしょうね。でそういうふうにこう京都に向かってきてくれる方がいるっていうありがたさを感じながら、じゃあ私たち住んでる京都人はどうしていったらいいんだろうっていうことですよね。
住んでる人にとっても不便ですよね、今は ね。観光客多いから、なかなか交通機関の利用も ね。
で住んでる中でも、やっぱり住んでる中でも私たちはどこかに行きたい、京都の中でもまだまだ見てないとこいっぱいあるし、何か行ってもいいところあるから行こうと思っても、例えばこの間ルーブル美術展があったとしても、ずっと並んで、私どうしても見たくて、最終日前日だったかな、2日前だったかな、
私もそれぐらいに来ました。
行ったらずらーって並んでて、まあ、天気が良かったので並ぶかと思って2時間待ちました。
でも炎天下大変でしょ、並ぶ。
本当に日傘さしてサングラスかけてもう永遠と待って入れたと思ったら人がずらーっといて、
絵自体も人で見れないですよね。
そう、もう人の頭を見た上で向こうの絵を見るっていう。
整理券の発行とかなんでしょ
う、あったらいいでしょうね。
そしたらその時間に行けばいいんだしね。
そういうちょっとした配慮あったらいいなっていう
ですよね、この季節本当にしんどいですもんね、
この蒸し暑い季節、
これは並んで待ってるのは大変ですよ。
ですよね、そうすると中に入ろうって思うそういう観光客、ビジターの人たちが減ってくるかもしれないですよね、そういう意味では整理券を発行するとか、順番にこうじゃあこの人からどうぞとか、なんかそういう携帯でメールが来るとか、ね、そういう配慮があったらいいなとか、ご意見箱みたいなのあればいいですけどね。
本当そうですよね今もやってますよね、美術館。
そうですね、
どっかで何かやってますからね、京都はたくさんあるから。
ボストンですよ、
どこでも何でもやって。
行かれました、ボストン。
いや、行ってないけど、まいね、行こうかなと思ったりしてるけど、
この季節並ぶ
の
本当
しんどいです
よね。並ぶの
大変でしょ、だからもうちょっと億劫になるわけですよね。
で一回そういう風に並ぶの億劫だなと思うと、またやっててもまた並ぶんだろうなというやっぱりそういうことを考えてしまうと
結構有名な、ね、ものをやりますからね、京都は。東京に次いで本当に、
そうですね、東京、京都、大阪、京都みたいな感じでしますよね。
やりますからね。だからその辺のやっぱり整備をもうちょっと行政も考えてやってくれないと、せっかくの観光都市がね、生きないなというところありますよね、
うん、
確かにね。
で京都のそのなんだろう、いろんな人たちが来てるっていう感覚が
そうい
るんですね、
大学生でもね、やっぱり京都には全国から来てますからね、東北からもね、東京からも横浜からもね、いっぱい来てますからね。
学生の街京都とも言いますもんね。藤井さんもそのうちの一人じゃないですか。
そうですね、私も地方から京都に大学進学のために、
なぜ京都を選んだんですか。
なぜ京都というと、私は特に理由はちょっとないんですよね。でも縁があったからとしか言いようがなくて、まあでも一つ教えてあげるなら、まあ、先週も言ってましたけど、すごい新選組、すごい私高校生の時大好きだったんで、それで京都にちょっと惹かれたところもあるんじゃないかな。
初めて来た時に新選組の後に一時見に行ったって言ってましたよね、龍馬か。
いや、新選組の後
のところだったね。
そうですね、あの、池田屋の後を、とりあえず見に行きましたね。
そういう歴史的な良さを見に来たい、一度は見てみたいっていう人もやっぱりいるでしょうね。
まあ、関東から来る学生なんか、そういう人多いですよね。歴史の街、京都っていうところに惹かれてくるっていうね。
あと私がちょっと考えたりするのは、鴨川で、こう恋人同士座って等間隔に座るあれをしてみたいとかいう人もいるのかな、なんとか。
いるんですね、あれ。でも今の季節川多いですよ、鴨川。
今はちょっと難しいかもしれんけど、季節のいい春と秋にはこう、なんだろう、やってみたい。
やってみたことあるんですよ。
やってみ たことあったりなかったり。
あったりなかったりってのおかしいですね。
でもそういうことをこうあるんだよっていう、うん、もうこれ有名ですから ね京都の学生の皆さん、うん、ぜひ一度は、うん、
はい。でもこの間雨の時はその恋人たちが水並ぶところもなくなっちゃったらしいですね、うん、水かさで。
あ、そこまで増えた。
増えたらしいです。私見に行ってないんで、あの人捨てなんでちょっとわかんないんですけど、うん
うん、めったにないんですよねそれね、
う
ん、
でも雨本当にすごかったですよ。私洗濯1週間できなかったですもん、うん、うん。
まあ、京都は天候を季節柄も暑かった蒸し暑かったりすごく寒かったり、だけどこうやって人いろんな人たちが集まってくる面白い、ね、ユニークな都市ですよね。
ツアーとしてね、うん、なんかどんどんいろいろ集まってくると、まあ、京都って盆地だからね、なんかこうなんか溜まるんでしょうね、そういういろんなものがバーッと入ってきてね。ただなかなかねこう発信はしないっていう話もありますよね、うん、外に出てかない、
保守的なということですか、うん、
まあ、盆地だから、まあ、水がね溜まるけど流れ外行かないっていう、保守的っていうんでしょうね。
でもその自分たちの生活圏の中で動けるっていうのはまたそれも京都の良さかもしれないですね。
歩いてどこでも行こうと思ったら行けるし、
自転車で行けるし、
でね、どこでも行けるってさっき藤井さん言ってたけども、
市内は市内の良さがあって、うん、で市内からちょっと一歩出ると嵐山があったり、
そうそうそう、
宝ヶ池の、まあ、あそこはしないですけど、こう宝ヶ池のまた違う雰囲気があったり、うん、パッと行くと違う雰囲気味わえるといいですね。
そうですね、あの床っていうかね、あの鴨川の床もあるけど、うん、もっと北の方に行くとね、うん、そういう清流の床もあるし ね、
うん、藤井さん行かれました？
行ってないです。
ぜひこれからです。
はい、
うん、本当にこうやって私たちが京都の良さをこういっぱいいっぱいアピールしてる中で、私たちが行かないともったいないから、
もったいないですね、
これからじゃあいろんなところに行って皆さんにお伝えしたいです。
はい、そうしましょう。
うん、あとそうですね、京都夏8月暑いですけれども、私たちはじゃあ8月お休みをいただいて、
ちょっとお休みいただいて、はい、9月の18日の
土曜日、土曜日から土曜日にまた放送したいと思います。
はい、
そろそろお別れの時間となってしまいました。はい、ではまた次回 9月にお会いいたしましょう。
はい、
それではまたさようなら。
さようなら。